今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書2章1節から11節。ヨハネの福音書2章1節から11節となります。それから3日目に外来のカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたり によってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持っていた。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印として外来のカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ヨハネの福音書にはイエス様による7つの印が記されていますけれども、それは奇跡というのとは若干意味が違います。イエス様はここに記されていない数多くの奇跡を行われて、多くの人たちをお癒しになりましたけれども、ヨハネの福音書が印というときはそれはですね、イエス様が神の子であることを証明するものとしての印という意味で使われています。そして今日共に耳を傾けたこの聖書の歌詞の最初にですね、ここに最初の印が、記されているわけですけれども、なぜ水をブドウ酒に変えることによって結婚式の危機を救ったことが神の子の証明となるのか、私たちは深く少しですね考えてみる必要があるのではないかと思います。この箇所についてはですね、いろんな説教や仲介書の解説があってですね、もう本当に多種多様の、解釈をしています。そしてそれらの中にはですね、例えばイエス様による奇跡を呼び起こした母マリアの信仰や、イエス様の指示に黙って従って手伝ったその手伝いの者たちの信仰について取り上げて、私たちが主の奇跡、主の働きを期待する時の心構えを説くものも多いです。結構あります。しかしヨハネの福音書がこの奇跡をイエス様が神の子である印であるという時、それがイエス様が神の子であることの証明であるという時に、母マリアの信仰や手伝いの者たちの従順がこの歌詞の中心的なテーマではないと私は思います。その中心はイエス様ご自身のお働きであって、イエス様が何をなさったのかということがこの箇所で一番大切なことではないかと私には思われるんです。結論を先に言えばですね、水をブドウ酒に変えたということです。で、単なる水ではないんです。そこら辺でね、水道の水汲んできてブドウ酒に変えてくださいと言って変えたというようなことではないのです。これ何と書いてあるかというと、ユダヤ人の清めのしきたりに従って置いてあった3つの石の水がめにいっぱいに満たされた水。これ何を意味するかというと、人間は汚れた存在である。その汚れのままでは食事をすることもできない。器もですね、水で清めなければならない。それはただ単に洗うということではなくて、宗教的な意味において、立法的な意味において汚れを清めなければいけないと言われていたのです。汚れを水によって清めなければ安心して生活することもできない。その清めに用いられる水、それをブドウ酒に変えた。ブドウ酒というのはイエス様の十字架の血を象徴するものです。つまり清めのための水が 100% イエス様の十字架の血によって取って代わられる、 水による清めを 100% 廃止してイエス様の十字架の血による新しい創造、穢れを恐れる必要のないものに神の子に私たちが作り変えられる、その新しい創造を表すのがこのイエス様の奇跡であったのです。だからこれが神の子の証明である印であるとヨハネは述べているのであります。少し状況を説明していきますと、イエス様は5人の弟子たちですね、アンデレとペテロ、フィリポ、ナタナエル、そしてここでは名前の挙がってないもう一人の弟子、おそらくこの福音書を書いたであろうと言われるヨハネですね、と一緒に外来の家内へ行かれました。そこで結婚式に招かれていました。カナはナザレから近い小さな、ね、貧しい村なんです。また母マリアの様子から見るとおそらく親戚の結婚式だったんじゃないかとも言われています。当時の結婚式はですね、1週間ほど宴会が続く、1週間ですよ。1日の結婚式やるだけでも大変じゃないですか。もう本当に1日の結婚式やるだけでも本当に大変ですよね。私実は結婚式の当日、結婚式の最中にあんまり準備が大変で目が見えなくなったんですよ本当に結婚式の最中目が見えなくなったんですね。倒れませんでしたけど、そのぐらい大変ですね結婚式って。本人にとっても周りの人間にとっても、私たちはもう親の助けは足りないということでもう全部自分たちでやったので、それこそ本当に大変で、ICU のね、国際基督教大学のチャペルを借りてそこでやって、そしてパーティーも大学の中の小さなチャペルに男性の人たちを呼んでやったりとかして、お金がなかったからそういうことをやったんでね、大変だったんですよね。ホテルとかでやらなかったから。で、それほど大変、一日の結婚式をやるだけでもそれだけ大変なんですね。で、7日間続く、1週間で。花婿の父はですね、そのためにお金を貯めなきゃいけないんです。1週間分の宴会のお料理をね、用意しなければいけない。1週間分のブドウ酒を用意しなければいけないんです。当時はですね、一般の食事、普通の人たちの一般の食事というのはパンとチーズ、オリーブ油と水であったというんですね。もちろん野菜もあったと思いますけれども、普段ブドウ酒を飲むことはありませんでした。ブドウ酒を飲むということはあくまでも贅沢な、ね、特別な時の飲み物であって、普通の人々が貧しい生活をしていたのです。ところが結婚式の時だけはご馳走とブドウ酒をですね、もうふんだんに用意して、花婿と花嫁にですね、王冠をかぶらせるって言うんですよ。王冠をかぶらせて、彼らがやりたいって言ったことは何でも叶えてやるっていう、その時が結婚式の1週間だった。彼らはですね、王様、王妃様って言われてですね、特別な1週間を衣装の中でただその時だけ楽しむことができたわけです。で、皆さん、ヨハネの弟子たちはですね、いや、ヨハネの弟子たちじゃない、ヨハネの弟子だったイエス様の弟子たち、ヨハネの弟子からイエス様の弟子たちになった彼らはですね、どういう思いでこれを見ていたと思いますか。彼らのうち少なくとも2人はですね、ヨハネの弟子だったんです。バプテスマのヨハネの弟子でした。ヨハネの弟子だったのに、ヨハネが見よ神の子羊言ったらイエス様の弟子になっちゃったんですね。彼らはバプテスマのヨハネはですね、厳しい禁欲生活を送って、イチゴとの蜜、イナゴとの蜜を食べて、生活をしていました。ブドウ酒を口にしない生活をしていたんです。彼はブドウ酒を飲んだことはありませんでした。そして水による清めである水のバプテスマを述べ伝えていた。彼の弟子たちも同様だったはずです。貧しい食事をし、ブドウ酒を飲まない生活を彼らもしていたはずです。その仲間である他の3人もですね、同様にヨハネの影響を受けていたと考えられる。同じような思いでイスラエルの救い主をですね、本当に禁欲生活をしながらイスラエルの救い主を待ち望んでいた。彼 彼らはですね、この結婚式に呼ばれて、イエス様はね、彼らと一緒にごちそうを食べて、ぶどう酒を飲んでる姿を見て、どう思ったんでしょうかね。どう思ったんだろうか。弟子たちはこのそのような中で何らかの違和感を覚えていたのかもしれないと私は思うんです。こんなことやっていいのかな。こんなことやってていいのかなって思ったんじゃないかなって思うんですね。ついこの間までですよ。1週間前までヨハネと一緒に断食をしてたんです。ブドウ酒を飲まず。そんな時にですね、非常事態が起こりました。宴会のためのブドウ酒がね、足りなくなった。なくなっちゃったんですね。今のようにですね、ブドウ酒がない。じゃあ近くのスーパー行って買ってくるかっていうわけにいかないわけです。で、先ほども言いましたように、ブドウ酒は特別な飲み物ですから、そこらにですね、置いてあるわけでもない。買いに行けるっていうようなものではないわけなんです。ブドウ酒は喜びをもたらすもの。結婚式の宴会にはもう不可欠なものなんです。ブドウ酒がなくなると結婚式そのものを中止しなければなくなってしまう。母マリアはイエス様を呼んでいます。ブドウ酒がなくなりました。ここに書いてあることだけからはですね、母マリアがイエス様に何らかの解決を求めたのか、あるいは事実を事実としてだけ伝えたのか、それは分かりません。しかしそれに対してイエス様は答えられるんですね。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母を母とも思わない、無礼な言い方。まあそのように聞こえるわけですが、まあ、女の方と訳されている言葉はですね、女性を尊んだ呼び方とも言われます。まあ言うならばですね、私立の学校の校長先生がですね、母親、理事長である母親に向かって理事長先生というようなのに似てるかもしれないと。というのはなぜかというと、イエス様はこの時もすでに公の伝道活動を始めておられた。だから公の立場で自分の母親を呼ぶということがあったのかもしれないと思います。それにしてもですね、あなたは私と何の関係があるのでしょう。それはもうちょっとね、日本だったら大変なことですよね。ちょっとお茶を洗っといて、まあそういうようなね、ふうに考えたらもうとっても大変なわけですけども、ここでイエス様は何をおっしゃっているのか。それはイエス様は自分自身が何をするのか、それは天の父がお決めになることなのであって、母の頼みであったとしても、それを自分の思いですることはできないんです。ということをイエス様はおっしゃっています。私がこの伝道の交渉会で行うことの全ては、天の父なる神様がお決めになって、それを私は行うのです。とイエス様はおっしゃった。だからこういう言葉になっちゃうわけですね。あなたと私は何の関係があるのでしょうっていう言葉でちょっともう、非常に強い言葉ですけれども、イエス様がおっしゃりたかったことはそうです。ヨハネの福音書5章19節に次のような言葉があります。ヨハネの福音書5章19節、誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられるのを見て行う以外には自分から何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのですとイエス様はおっしゃいました。天の父のなさること、天の父のお指図であればイエス様もなさる。そうでないものは、それはたとえ母の頼みであってもそれはイエス様はなさらないのです。そして私の時はまだ来ていませんと言われる。私の時ということについてもさまざまな解釈があります。しかし一番よく受け入れられている考えというのは、十字架にかかられた贖いを完成なさるその時です。もしイエス様が何かをなさるとしたら、それは全て私の時とおっしゃる十字架の贖いの時の準備へとつながっていくもの、そのものとしてしかイエス様は何事も行うことはできないのだとおっしゃっているのであります。それを聞いた母マリアはですね、弟子の人たちに言うんですね。この方の言われることは何でもしてください。 父なる神様はこうしようとおっしゃることをイエス様はなさると、母、ね、イエス様おっしゃったということは母マリア理解したんですね。だからこの方がおっしゃることは何でもしてくださいとおっしゃった。
イエス様は母マリア言いました。
イエス様が動かれるとき、何かをおっしゃるとき、そこに父なる神様が動かれ お語りになる。そしてそれがイエス様の贖いの業へとつながっていく。だからね、この方が何か言った、やってくださいねと言ってそこを去っていくわけです。母マリアが去っていったときですね、父なる神様が動かれたんです。それに従ってイエス様も動かれました。イエス様は言われました。水神に水を満たしなさいと。そこにはユダヤ人の清めのしきたりに従って6つの石の水神が置いてありました。この水はですね、家の中に入るときに足を洗う水としても、また食事のとき手を洗う水としても用いられました。食事のときに手を洗うというのはどういうことでね、私たちが水道で水を洗うよ、手を洗うように洗うんじゃなくてですね、儀式として洗うんですね。手のひらに水を注いでもらって、そして肘まで垂らして、またそれを反対側に垂らしてっていう形で左右それぞれについて手を洗う。それによって汚れを清められて食事をすることができる。そして新しい料理が出るたびに手を清める。また器も清めます。多くの客を呼んだ結婚式ですから、清めの水もそれなりに必要であったということであります。石神はですね、6つあったとありますが、6っていうのは7-6ですね。7-1が6、つまり6というの、 7は聖書の中で完全数ですから、6は不完全を表します。で、これが意味していることは何かというと、水の清めは人間を完全に清めることはできないということであるのです。立法が定める水の清めでは人間は清められないということを意味しています。イエス様は水瓶を水で満たせとおっしゃった。清めのための水を 100% ブドウ酒に変えるためです。なんで満たさなきゃいけなかったのか、8分目じゃ良くなかったのかというとですね、8分目の水だったら8分目ブドウ酒に変わってる、また水を足すことができるからです。縁いっぱいまで水を満たさなければいけない理由というのは、清めのための水ということが私たちイエス様を信じる者たちの中にもう入ってこないからなんですね。イエス様の十字架の血だけでいっぱいに満たされている状態、それを作り出すのがイエス様の御心でありました。汚れるたびに、清めの儀式のために用いられた水をですね、 100% 十字架の血に変えられた、取り替えられた。水の清めによっては新たにすることができなかった人間の心、その実存を十字架の血によって新たに創造する。私たちを神様の前に完全なもの、新しいものとするのは、このイエス様の十字架の血以外にはないのです。そしてこのイエス様が作られたブドウ酒が、この結婚の祝宴を救い、これを喜びで満たしたように、この方の十字架の血が私たちの中に喜びを与えるのです。喜びの消え失せた失望と恥に沈み込む者たちに、私たちにあふれる喜びを満たすのです。イエス様のところから、ヨハネのところからですね、イエス様のところに来てイエス様の弟子になった弟子たち、彼らはこの喜びを満たしたんだ。水の清めによっては完全にすることができないこの水をですね、十字架の血によって取って変えて、これによって私たちを完全にする方としてこのイエス様を信じたのです。水の清めによってはなすことのできない新しい創造、水のバプテスマによってはなし得なかった人の存在を再創造なさる方、永遠の喜びを満たす方がこのイエス様であるということを彼らは知ったのです。私は大学生の時にイエス様を否定して、そして 本当に苦しみと絶望の中に落ちていきましたけれども、もう一度イエス様が私を招いてくださって、イエス様のところに行った時に、私はもう本当にイエス様の十字架の血を、主神の子イエスの血は全ての罪より我らを清めるっていう、その聖句の言葉が内側から湧いて仕方がなくてですね、もうイエス様が私を本当にこう清めてくださった、私の心も体も魂も霊も全てを清めてくださったという、そういう経験をしましたけれども、その時に私に与えられたのはものすごく大きな喜びだったんですね。イエス様が私たちの汚れを全て清めてくださる時に、私たちにものすごい喜びが与えられた。イエス様はこのブドウ酒の奇跡で彼らのその水の清めによってはなすことのできない新しい人間の再創造ということをなさることを象徴的にこの奇跡で行われました、表されましたけれども、それだけじゃなくて彼らにも本当に消すことのできない喜びを満たされました。私たちこの地上に来ていて、いろんなことで本当に苦しい思いをします。人を抑え込む立法主義というものがある、また教えるとかですね、あるいは指導するという名目で意地悪をされることだってある、そういうこともあります。それによって私たちは心を傷つき痛んでいます。そんな私たちをですね、イエス様は完全なものとしてください。人にただ単に傷つけられたりダメだって言われるだけじゃなくて、自分自身が、私でね、僕ってなんてダメなんだろうって思うようなことで自分自身を傷つけてしまうことだってあります。そういうですね、私たち、そういう私たちをイエス様は十字架の地で完全なものとしてくださる。そして新しく創造してくださる。新しく創造してくださるだけじゃなくて、何者も取り去ることのできない喜びで私たちを満たしてくださるのです。そしてこの喜びによって私たちが生かされるだけでなくて、この喜びによって周囲の人たちを生かすものとしてくださる、喜びを伝えるものとしてくださるのです。100リットルって言ったらどんなですかね。100リットルって言ったらお風呂が200リットルぐらいっていうでしょ。このバスクリーンとかそういうのを入れるとき200ミリリットルのお湯にとかって言いますから、お風呂の半分ぐらいは100リットルぐらいですかね。その100リットルも入るような大きな水がめに6個ブドウ酒が満たされている。それはその結婚式に招かれた人々だけで飲み尽くせるような量ではありませんでした。多くの説教者たち、仲介者たちが述べていますが、そのブドウ酒はこの記事を読む者たち、この記事を読んで信じる者たちが飲むことができるイエス様の十字架の血なのだというのです。私たちの中に喜びが消えている人がいるでしょうか。立法主義や意地悪によって心を傷んでいる人がいるでしょうか。イエス様はあなたにあふれる同志、永遠に尽きることのない十字架の血を注いで新たにし、完全な存在として立たせ、喜びに満ち溢れさせてくださるのです。あなたは喜びによって生きるものとなります。あなたの周囲の人々はあなたの喜びによって生かされていくものとなっていくのです。あなたの中に喜びを満ち溢れさせてくださるイエス様があなたの中で輝いてくださるからです。お祈りをしましょう。天のお父様、感謝いたします。自分で自分の心をどうすることもできず、自分の心の汚れを、悲しみを、痛みをどうすることもできなかった私たちに、あなたはこっちに来いと声をかけてくださり、あなたの十字架の血を添えてくださいました。私たちに対していろいろと批判する者の声はあるでしょう。私たちをダメだという者の声はあるでしょう。しかし主イエス様、あなたはその声を十字架の地上で打ち砕いてくださったのです。打ち砕いてくださいました。それによって 私たちはあなたの十字架の血によって清められ、あなたの前に完全なものとして新しく作られました。主はあなたの十字架の血を心から褒めたたえます。あなたはそれにとどまらず、あなたのあふれる喜びを私たちに満たしてくださり、私たちを喜びによって生きるものとしてくださいました。主イエス様、この喜びを本当にさらに天のお父様を大きくしてくださり、私たちの周囲の者たちにこの喜びを伝えることができるように、周囲の者たちをあなたが与えてくださった喜びによって生かすことができるものとなりますように、あなたが私たちをさらに導いてくださいますようお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。